数日前に教団総会が終わりまして、この近くでも水川先生ご夫妻が引退なされる、先生たちは引退されると言われてもそれで働き終わったではなくて、新しい働きを祈っておられ、そのことなされる新しい旅立ちに立たれるんだろうなと思うので、なんか引退という言葉を使うのは少し違うような気がするんですが、私たちもよく知っています西田千恵子先生も引退の時を迎えられる、先生はおそらく文字通り第一線を退くという形になるだろうと思いますと、いろいろと思うことがあります。私たちも村の中でも熊野美咲姉妹が京都市内の病院に勤務することになると、一応カッコ付けで国家試験合格したらっていうそういうカッコ付けはあったんですが、幸いにも合格なされたということで、しかしいずれにしても新しい道を踏み出す、歩み出していく、進学を卒業して本当に新しい道を歩み出すという方もあれば、そういう新しいものがあるという人だけではない、これ終わってこれからどうしていくんだろう、この先が見えないっていう人もたくさんあるだろうと思うんです。新しく踏み出していかなければならない、だけどもこういう時代です、何をするにも本当に大変な時代です、前途洋々ではない、その中でどうしていけばいいんだろうということの方がやはり多いと思うんです。そしてそうだからこそ主がおられるということ、主が手を取ってくださるということ、そのことを私たちは喜びたいと思います。これからやっていくぞと前を向いていくばかりではない、むしろそして顔を上げることができない時にこそ、そのイエス様の救いがあると信じて、そして私たちを立ち直らせてくださる御言葉の力があるということを信じて、そして集っていることを思います。十字架を前にしたそのイエス様に対して、まさに本当にペテロがどうすることもできないような、信じられないようなその出来事の中で、イエス様の眼差しとまたイエス様の御言葉によって立ち直っていくという、そういう出来事です。ただ事の発端というか問題はやっぱりペテロにあったわけです。54節からしばらく見ていきますと、それから人々はイエスを捕らえ引っ張って大祭司の邸宅へ連れて行った。ペテロは遠くからついていったと。その少し前にもうおそらく数時間でしかないと思うんですが、ペテロは主よ、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたと一緒に行く覚悟ですと、こうはっきり言ってるんですね。獄にでも死に至るまでもあなたと一緒に行く覚悟です。で、それでイエス様捕らえられていて、ペテロはついていったわけです。ただ覚悟ですと言った割にはな、遠くからついていったと言ってることとちょっと違うぞと。いや、さらに、人々は中庭の真ん中に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロもその中に座ったと。イエス様と一緒ではなくて遠くで、一緒に人々と一緒に座った。 イエス様と一緒だから。さらにそれからそれとある女中が彼が火のそばに座っているのを見、彼を見つめてこの人も一緒にいましたと言った。あれ、私たちと一緒にいる中の一人、イエス様と一緒にいた人じゃないかと。ペテロはそれを打ち消して、私はその人を知らないと言った。数時間前、一緒に行く覚悟です。この覚悟というのは本当に覚悟であっても、私はその用意ができていますというのが直訳なんですけども、用意ができている、つまりもう大丈夫ですよ、バッチリですよ、あんた本当忘れ物ない、ハンカチ持った、ティッシュも持った、大丈夫バッチリだよって言ったら、って言ったらもう持ってってないじゃないか、置いてるじゃないかみたいな、もうペテロの覚悟はどこ行っちゃったんだよと。57節のペテロはそれを打ち消して、一緒にいた、一緒に行く覚悟です、打ち消したんですね、自分で打ち消した。実はこの打ち消したというこのところで使われているギリシャ語ルカは別のところでこれを使っています。それがルカによる福音書の9章のところなんです。よく読まれる御言葉なんですけども、新約聖書の102ページ。9章の23節なんですけども、よく開かれますし、また2年前の天の橋立聖会でも開かれたところなんですが、その教団の2年前の標語だったからでもあるんですが、ルカによる福音書の9章の23節、それからみんなの者に言われた、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。ペテロはあなたと一緒に行く覚悟です。そのだいぶ前にイエス様は、一緒についてきたいと思うから自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。実はこの自分を捨てという言葉が、ペテロはそれを打ち消してと同じ言葉なんです。つまりイエス様についていきたいと思うなら自分を捨てなさいとイエス様に聞かされていたのに、そうしてペテロは覚悟ですと言ってイエス様についていこうとしたんですが、残念ながらあなたも一緒にいたっていう、一緒にいたことの方を捨ててしまった、自分を捨てないで。まあでもそれは実はあなたと一緒に行く覚悟ですと言っているその瞬間にもう自分を捨てていない、自分の覚悟です、私はっていうのが全然捨てられていない、自分を打ち消すことができない。その結果イエス様と一緒にいた、イエス様を知っている、そちらを捨ててしまった。これはペテロだけのことだろうかと思います。イエス様はペテロに対して、そのペテロがどうしてそのあなたと一緒に覚悟ですと宣言したかというと、その前にイエス様はサタンがあなた方を麦のようにふるいにかけて、かけることを願って許された、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、せっかくイエス様が信仰がなくならないように祈った言ってくださったのを、いや主よ、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたと一緒に覚悟です、信仰がなくならないように、いえいえもう準備できてます、なくなりませんよ、イエス様の言った言葉祈ってますっていう、それさえ実はもうすでにここで否定している、打ち消している、私は大丈夫ですよ。 で私は自分を捨てるっていうのは自分の考えとかそういうものをポンと捨ててイエス様の言われることを鵜呑みにするというのともまた違います。かえって自分を捨てようと思ったら本当に自分と向き合わなければなりません。私は本当にやっていけるだろうか。ここにペテロは麦のようにふるいをかけることを願って許されたと言われたときに自分は無理にふるいにかけられたらどうなるだろう。いやとてもじゃないけどもその、このふるいにかけるというのがどちらの意味で取るべきなのかというのは議論あると思います。ふるいにかけて、ふるいにかけるっていろんな理由があります。その麦をふるいにかけるのをわーっとふるいにかけてもみ殻だけを残すっていうと残ったらダメなんですよね。落ちないとダメ。でも逆の、残った方が良いと悪いものをポーンと落とすためにふるいかけるのがあって、それはどちらかは何とも言えませんがとにかくは分離されるわけです。で自分の心がわーってふるいにかけられて分離されて、パンって残ったものがやっぱりいやあんたこんなとこあるでしょうというそれが明らかにされるわけですね。混ざっているといやいいねって言われるものがそうは言ってもあんたこんな悪いところがあるでしょうと風呂にかけられるわけです。それと向き合うとき大丈夫ですよってとても言えない自分であるというときに神様だからこそ、私が自分でやっていこうということを放棄します。そこを放棄するんですね。ただあなたの力によってこのような私を救ってくださるあなたの十字架を追います。十字架を私は救いを必要とするということを常に日々追っていく。いやもう10年前に洗礼を受けたから大丈夫です、そんなものじゃない。